新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第693回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
本日の質問です。小島社長が意識してやらないようにしている習慣や行動などがありましたら教えていただけますでしょうか、とご質問をいただいております。今回は前回の続きの回となります。よろしくお願いいたします。
お願いします。で、次がですね、
はい、
みんなに好かれようとする。
みんなに好かれよう。
これはね、僕は割と嫌われるの大丈夫な方なんで、誰からも嫌われないの不可能なんですよ。で、僕、中学、高校とクラスにも、その学校に友達が、ものすごいオタクの友達2人しかいなかったんで、もう好かれてなかったんですよ。だから、で、しかもそれ自体が全然苦でもなかった。で、何が苦だったかっていうと、中高、進学校で繋がってる中高一貫だったんですね。で、僕は国立理系コースみたいなところにいたので、その、中学3年から高3までクラス変わんなかったんですよ。なのに友達がいないわけです。
なかなか来てますね。
どうなるかっていうと、何が一番辛いかっていうと、班決めなんです。修学旅行の班の時に、誰かのとこにみんな6人組になってとか先生が言うわけですよ。
やだそれ。
で、どうなるかっていうと、カス6人なんです。
だって、どういう言い方
だって僕、誰のとこにも行けないんですね。
やだ、泣きそう、それ怖い。
で、そうなると何が起こるかっていうと、これ何かの僕ね、ポッドキャストかなんかでもちょっと話したと思うんですけど、悲劇なんですよ。普通、修学旅行ですよ。9時消灯で9時消灯します？
しないです、ね。
どっかの部屋行くじゃないですか。
そうですね。
行く部屋がないし、誰も来ないんですよ。だってカス6人とかだから。友達がいない、ちょっとやばいやつ6人なんで、何が起こるかっていうと、6時に消灯するんですよ。
はい。
本当に、
うん。
で、しかも、先生がチェックに来るんですけど、もうなんか、先生も気づいてて、ドア開ける前から真っ暗になってるから、先生も見にも来ないっていう、こう、恐ろしい状況になるわけですよ。
いや、でもなんかあったな、そういう小中高で。必ずそういう。
僕は高校、中学校の中3と高3の修学旅行の時に経験してます。
なるほど。
で、僕一人だけ、一番端っこのところで、なんかその、ちっちゃく電気間接照明みたいのが、つけれるところの端っこに行って、本読んでた。
なかなかな思い出ですね。いや、でも修学旅行が露呈させるそういうね、コミュニティ問題ってありますよね。
そうなんですよ。で、当時携帯がないわけですよ。
はい。
で、みんな彼女とかに、緑の電話ボックスでテレホンカードで電話してるんです。
へぇ、
中学生の時。
ほう。
で、さらに僕はなんとなく見栄を張って、
はい、
自分のおかんに電話をしたって。
すごいいいですね、このポッドキャスト。小島社長のそういう赤裸々な幼少期が。
まあ結局、なんかその当時から自分のことを嫌いというか嫌いじゃないですよ。合わないなって思ってる人がいて当然と思ってたんですよ。
ああ、そういうメタ認知だったんですね。
そうです。で、しかも僕、マッチングビジネス塾っていうのをやった後に、めちゃくちゃ誹謗中傷凄まじかったんで。
そうですか。
はい。で、当時は2チャンネルでした。
おー。
ほら、まだ YouTube とかなんか、そういうのでアップってなかったので。
うん、うん。
だから2010年ですよ。
ちなみにその、とはいえ、中高一貫校で、なんかこう、二人ぐらいしか仲いい子がいないなっていう時って、その、幼い子供なりに傷つきはするんですか、やっぱり。
ですね、これは逆に僕が良かったのが、性格がねじ曲がりすぎていて、群れるっていうことがアホだっていうふうに勝手に自己洗脳してたんで、大丈夫だったんです
。なるほど、じゃあ逆に、自分こそ逆にすごいっていうか、みんなとやってないことを。
で、当時ですね、はい、今、落合陽一さんってわかります？
はいはいはい。
超すごい。
うん、もちろんもちろん。
あの人の父親って落合信彦って言うんですよ。
信彦。
国際ジャーナリスト。
はい。
で、朝日スーパードライの CM を一番最初にやった人。
へぇ
ー。で、僕はあのお父さんが偉大すぎて、息子なんて絶対に親父を超えられないと思ったんです。
はい。
ただ、瞬殺で超えてきましたけど、そのお父さんが、はい、僕中、そのお父さんの本大好きで、なんか国際政治みたいな、まあ、そういうような本なんですけど、
はい。
で、しかも、一ヶ月に300万とか500万国際電話に使ってるっていうぐらい、ちょっとね、吹きまくる人だったんですよ。当時ネットがないので、
うん。
で、その人の本で、群れるなと、羊になるな、狼になれっていう本を、
も
う、ボロボロになるまで読んでたんです。
なるほど。
はい。だからもう、そこで俺は狼だって。で、ポッドキャスト何かで言いました、僕が影響を受けた本ってことで。もう、その本の影響を受けすぎて、まあ、ただ、そうじゃないと多分ね、メンタルが保てなかったんです、僕。
あ、そういうことか。
そうなんですよ。
ああ、でも、すごい出会いでしたね。
はあ。まあ、それ以外に、まあ、皆方熊楠とか、まあ、違う、明治時代の人とか、何個か、こういう人いいなっていう、まあ、もう、だって、常に図書室にいたの
か、
僕。
なんか、なんでお聞きしたかで言うと、はい、みんなに好かれようとしながら、日本人って普通生きてきてるじゃないですか。はい、義務教育の中でも、うん。みんなとね、意見を合わせようみたいな。うんうん、でも、大人になってから急に、じゃあ、小島社長のこのポッドキャストに出会って、みんなに好かれようってするのは確かに無理だよねって頭では分かっていても、うん、心がそうはいかないっていうことってあるなと思ってたから、小島社長って幼少期からどう思ってたのかなと思ってちょっと聞いてみたかった。
なんかですね、なんていうのかな、僕多分ですね、
うん、
なんか割とロジックというか、ロジックで、はい、物事を割とリズメというかロジックで考えるんで、うん、直感で考える人とあんま合わないんですよ。昔から。
うんうん、
だったんで、それがロジックが強すぎるんで、やっぱりもう昔から合わない、割と理屈の方が好きだったんですね。
うんうん、
だからもうやっぱりぶつかることも結構あって、
うん、
なので、まあ、合わなく、結果的に、なんだろうな、なんでかわからないんですけど、あとは、嫌われる勇気っていう本も、
はいはい、
うん、あれ、あの本読んでも本当に感じるんですけど、何かやるときに、
うん、
誰かに何かを、まあ、妬まれるということも含めてですけど、じゃあ仮に SNS をやんなかったとしても、
うん、
じゃあ、まゆみさんが例えば何か事業をやって、ある程度うまくいったと。うん、ということは、まゆみさんがいなければ、シェアを取れたはずのライバル必ずいるんです。絶対面白くないんですよ、
うんうん。
なので、もう何かそういう企業とか事業とか何かをやる時点で、
うん
うん、誰かは面白くないんです。絶対に。お客さんの役に立てば立つほど、
うん、
そうじゃなくいい商売をしてる人っていっぱいいるじゃないですか。
そうかそうか。
だから親身になればなるほど競合はものすごい腹立たしいしムカつくんですよ。
なんか小島社長はそういう光の外側にあるこう影が必ずあるっていう両方をちゃんと見ていらっしゃるんですね。
そうですね。まさになんかマガタマの韓国なんかマガタマは上がります。はいはい、あれも、はい、白がだんだんまあ最終的にまあ黒になりとか
うん、
そうなんですよ。必ず明るいのってだんだん暗い方になって、暗いのはだんだん明るくなってっていう、表裏一体っていう、この考え方が、
ベースにね、
できると、あとはやっぱ楽だし、やっぱ僕もセミナーとかをやってるんで、最近はね、そういう、神経戦略塾ではそういう誹謗中傷たまないですけど、
うん、
昔、まあ、その2010年のマッチングビジネス塾をやった直後あたり、
うん、
僕1ヶ月で3億稼いだ年収2億とかっていう、もう1年しかなかった奇跡的なやつだけを題材にして、で、ホリエモンにその帯書いてもらって、もうそのキャラで、ロールスロイスに乗るっていうキャラでやってましたんで。
うん、
それやっぱりそうなんですよ。で、しかも2チャンネルでスレッドが立ったら、やっぱりその2チャンネルのスレッドが2、3本立ってなんぼみたいに思ってましたんで。周りもそうだったんで。
なかなか。
そうなんです。13年ぐらい前はちょっとね、勘違いをやっぱりしてたんですよ。
うん、なんとも共感はできないですけど、すごいですね、なんか。
やっぱりそういうちょっとね、お金持ちキャラ的な、そういうビジネスモデルをやってたんですね。ちょっと夢見せる的な。
そっかそっか。
そうなんですよ。
なるほどな。でもすごいなんかこう、小島社長の中で、うん、その経験値から成り立った諦めとか潔さとか、うん、まあそういうもんだよねっていう、妬まれるものでなんぼとか、
はい、
なんかそのみんなに好かれようと自分とは相入れない人間のタイプがいるっていう痛烈な原体験もありながら、うん、なんか好かれようとすること自体が無駄というか、そのなんかこう、なんかそこにあんまり生産性見出せないなみたいなところがすごいしっかりと納得感が、
ね。あとは楽、
うん、
楽っていうのと疲れちゃうんですよ。で、これからの時代、より SNS とかも含めて、よりそういうのが高度化して細分化されるんで、
そうですね、
より、嫌われることを恐れると、何にも言えなくなりますよ。
本当ですね。
うん。例えば、特に女性の方がひどいと思いますよ。僕、いろいろ女性経営者同士見てて思うのが、表面上むちゃくちゃ仲いいんですけど、例えば、二人とかで何かをやってても、その人たちが別々になってきて、僕、それぞれの人と話をすると、ボロクソ言ってるんですよ、裏で。まあ、これ芸能界も同じですよね。
やっぱ、なんか距離が近づきやすくなるとね。
そうなんですよ。で、そういうのを見てると、やっぱりもうなんかね、なんかいろいろと、ぐちゃぐちゃになってくるんで、その気にしない力、忘れる力っていうのがより重要。だから、僕は経営者でうまくいく才能とは何かっていうと、やっぱりなんかネジが外れてるというか、鈍感力っていうのはすごい大事なんですよ。
確かに、突き抜けられないですよね、鈍感とか忘れないと。
そうなんです。
わかります。
もうお客様のことを考えるんだったら、競合から嫌がらせを受けるなんていうのはもう当たり前のことなんですよ。お客さんに唯一商品をやればやって、しかもその会社がナンバーワンのシェアを取ったら、もう周りなんて面白くなさすぎて、この社長何とかして、もう蹴落としてやろうしか思ってないですから。そうなんですよ。なんで気にすると病んじゃう。
そうですね。
って思うので。
そこ本当ですね。途中までは、なんか八方美人系というか、みんなに好かれたり応援される力って途中まですごく大事だと思うんですけど、なんかある一定の本当に飛び抜ける最後の最後の部分の情熱の部分って、なんか本当に鈍感というか、その気づけないぐらい夢中に熱中にならないといけない領域ってあるんだなっていうのはなんか感じ
ます。そうですね。鈍感力、気にしない力、忘れる力っていうののなんかミックスみたいな感じです。僕それって、意外とですね、環境整備でやっぱりできると思って、その一個がもう最悪 SNS ぶっ飛ばすっていう。そうなんです。
なるほどね、はい。
で、次ですね。
はい、次ですね。
病院に行かない。
ほう。
これをやめたんです、僕。
え、病院に行かない？
病院に行かないってことをやめたんです。よくですね、なんだろうな、病院に行かないことが善だと思ってる人っているんですよ。ちょっとのことで病院に行かない。行き過ぎは良くないっていう論調の人って結構いるんです。よく、病院に殺されるとかね、薬に殺される、ワクチンで殺されるって、ああいう確率論で起こることを本当に都市伝説みたいに思ってる人っているわけですよ。だからその医療不信みたいな。で、ワクチンの問題とかはそれはもちろんね、その人の考え方があるんであれですけど、
はい、
僕、あんまり昔病院に行かなかったんです。昔って十何年前。でも今は、ちょっとでも体調に変化があった、変化というかおかしいなと思ったり、不調を感じた場合には、とにかくクリニックに行く、病院に行くっていうふうにしてるんです。
ここ最近ですか？
ここ最近って10年ぐらい前です。
あ、結構。
はい。20代の頃行ってないし、30代、半ばまでは行ってないです。ほぼ。
なんかきっかけがあったんですか？
きっかけは、若くして、癌とかそういう病気で、白血病とか病気で亡くなった友達とか経営者の人は何人かいたっていうのとか、そういうこともあって、健康って意外と大事かもっていうのを突如ちょっと思い知らされた経験も実はあったんです。あったというのと、10年ぐらい前から人間ドックに行き始めたのと、5、6年前からさらにそういう風になった理由として、これも何かで僕言ったと思うんですけど、5、6年、もうちょっと前ですかね。僕は人間ドックで引っかかって肺がんの疑いありっていう。
あら、そんなのあったんですか？
風に言われたんですよ。で、肺がんの疑いあり。ちょっと怖くないですか？
怖いですね。
CT を取ったら、東京、そのクリニックの提携してる慈恵医大の肺がんの一番権威の先生が自分の知り合いだから、紹介するよって、その場で言われたんです。
その紹介怖いですね。
で、紹介状を書くからって言われて、その書いてあるところに、なんか肺がんのなんかの疑いありっていう、で、なんかの影があるって言われたんですよ。
影は嫌ですね。
これきつくないですか？で、僕、慈恵会以来行ったんですよ。しかも予約、そういうところってすぐ予約取れないじゃない
です
か。
取れないですね。
2週間後。
そうですね。
CT。
あら。
で、日本で一番当時最先端の CT あります。で、行ったら、まず第一声がね、これ、どこかで言った記憶があるんですけど、第一声が、お一人で来られたんですか、ご家族と来てないんですかって言われたんです。おじいちゃんの方に。ご家族 一人で来てるんですかって何
なかなかですね。
で、さらに、はい、その CT がすぐ取れない。
はい。
また一週間後です。はい、他また一週間。これやばくないですか？
なんか精神的にチリチリ焼かれる思い
です、
はい。
で、結果的にその一週間後にやったら、もうその30分後に分かったのが、何もなくなってたんで、結局疑いでただの炎症だった。っていうのが分かったんです。
うん、
ですけど、いや、これは、なかなか健康って大事だなっていう。
ちょっとこう身につまされる体験ですね。
そう。っていうのと、あとは、あとね、確率を考えるようにしたんです。その時に調べたのが、うん、僕の年で、
うん、
肺がんの疑いがありっていうふうに、じゃあ、まあ、30代後半で、なった場合に、
はいはい、
肺がんの疑いがになって、おそらく200人いて、実際肺がんの人が一人もいないっていうぐらいの確率低いっていう、っていうのも調べたんですよ。
はい。
うん、っていうのと、もう一個は、ネットの情報をは信用しちゃいけないっていうのをその時分かったんです。YouTube とかみんなね、好き勝手なこと言うんですよ。病気に関して。
うん。
っていうのは、だからもう YouTube とかを調べるっていうことが、もう言語道断だなっていうのが分かった。
なるほど。
だって言う、もう結局後ろで健康食品売りたいんですよ。
ああ。
水素売りたいんです、だって。
なるほど。
そう。だ効果がないけど、そういう人たち高く買ってくれるから。あと自由診療のクリニックってもう、まあ僕のね、知ってる人たちで言います。分かってて、そういう人たちに対して数百万円のサプリ買わせる人いるんですよ。
うん、
で本人は人間ドック行ってるんですよ、裏で。
うん、
やっぱそういう現実も、まあ今は分かるんですけど、当時分かんなかった。でも、そういう経験をした結果、より、やっぱりまあ病院に行った方がいいんじゃないのかなっていうのと、当たり前ですけど、うん、まあ、なんだろうな、あんまりその自由診療の病院じゃない、まともな病院に行く。
うんうん、
で、保険診療って、じゃあ癌の治療もそうですけど、世界中で同じことやられてマニュアルがあって決まってるわけですよ。だからより確率が高いもの。で、例えば抗がん剤みたいな薬も2万種類ぐらい治験をしたら、最後に2万種類ぐらいのその治験をして、第4段階、第5段階まで来るのが2万分の1ぐらいなんですよ。とか2なんですよ。で、さらにそこで保険適用、だから10年かかるんですよ。
そうなんだ。
で、数百億円とか何千億かかるんです。1個の薬に。っていうので、さらっとお医者さんが出してる薬ってみんなそういう薬なわけですよ。
すごい。
それを馬鹿にして、一、個人の先生なのか、なんかの謎のサプリを売ってる専門家が言ってるやつを信用するってやっぱちょっとなんかおかしいなっていうのを僕は思ってるんで、でも心が弱くなってくるとそういう情報見ちゃうんですよ。
見ますね。
だからもうそういう情報を見るんじゃなくて、とにかく病院に行く。っていうふ
う
に決めたんです。なんで、で、年1回の人間ドックと月1回の内科で血液検査をして、あとは歯科で月1回僕、虫歯と歯周病のチェックと、まあ、歯石を取るクリーニングやってるんですね、
うん。
で、その人間ドックって3ヶ月に1回、なんかフォローアップ検査っていうのをやってくれるんで、
うん、
で、それをやってるんですけど、なんでそれをやってるかっていうと、うん、もちろん人間ドックに行くこと自体が意味がないっていう人もいっぱいいます。これお医者さんでもいるんですよ、
うん。
で、そんなの個人の自由じゃないですか。
そうですね。
僕、まゆみさん、なんで行ってると思います？
定点観測のデータ蓄
積。そうなんです。もう、病院に豆に行って、安心を買いたいわけじゃないんですよ。ひたすら、個人のデータを貯めて、ビッグデータを作りたいんです。で、有事の際に、僕10年間、毎月行ってるんですよ。
うん、
特にここ5年はもう完全に毎月ですね。その5年前までは、その3ヶ月に1回のフォローアップでしか行ってなかった。
うん、
それだとデータが足らないと思って、毎月5、6年はずーっと行ってるんです。
そうですよね。
そうすると、何か異常があったときに、5年間分全部見て、判断をしてくれるんです。で、炎症があっても、もともと高かったのか、実は、ちょっと炎症が、もともと体質的に高い人かっていうのは、実は一発だと分からないんですよ。っていうのを、いろんな知り合いのお医者さんとかがいろいろ聞いてるので、これもう、最終的に僕が何人かのお医者さんに当時聞いたのが、これ結局1個のところで、データを貯めていくしかないんですよね。まあ確かにそうなんですよね。
うん、いやなかなかこの肺がんの疑いありの時からのこう今っていうその学びがすごいですね。なんか
そうなんですよ。
普通の人ってなんかそれでふうなんかこう疑いありがなくなってよかったで終わってますけど、
僕筋トレ始めたのってその時に万が一何にもなかったら、
はい、
そのまま午後 あの、まあ、当時、恵比寿にあった、はい、その、まあ、今亡くなっちゃったんですけど、パーソナルトレーニング生まれて初めて行ったんですよ。
うん、
その日、午前中に行ったんですよ。もうドキドキしながら、最新の。うんうん、もう CT 撮ったらその場で分かるって言われたんで。それが何にもなかったら、筋トレ始めようと思って、それが10時で、筋トレの体験に行ったのが、その4時間、3時間後ですか、
うん、
その日に、そのままタクシーで。
すごいですね。なんか、ただじゃ転ばないっていうか、こう。
そうなんですよ。だからそこでやっぱ10日、2週間ですけど、いろいろ考えちゃったんですよね。
しかも YouTube 見ても、そのバックエンド売りたいだけだっていうふうに気づいたりとか。
で、今はもう完全にわかります。
はあ、
これ、あの、何か病気かもと思った時に、ネットで調べることの愚かさ。だって、調べられないですもん。わからないんで。
そうですね。
うん。だって、何か体調が悪いって言っても、無数に可能性があるじゃないですか。
うん。
した時に、大体何か言ってる人って何かの意図があったり、何かで言ってるんで、自分で判定できないのに、もう不安になるだけなんですよ。
うん。
で、メンタル病むんですよ。そうすると、何に走るかっていうと、ものすごい重大な病気かもっていうと、より病院に行かなくなるんです。わかります？なんか、結果が悪かったらどうしよう。癌だったらどうしよう。でも、一日でも本来早く行くべきなのに、そういうふうに心配になればなるほど、そういう検査をする自体が遅れるんですよ。嫌だから、現実見たくないから。
なるほど。
だからなんか水素とかサプリで治せるんじゃないかとか、走る、現実逃避するんですよ。
あと、お医者さんを探しちゃいますよね。なんかその、病院に行こうとする手前で、私なんかもジンマシンとかアレルギーとか持ってるんですけど、うん、一体何かにかかったらいいのかとか、いい先生はどこにいるんだとか、お医者さん不信ももちろんあるじゃないですか。
そうなんです。で、あと大事なのが、
はい、
あのトークが上手い先生がいい先生じゃないとか大問題なんですよ。
あ、
全然違うって、これも後でちょっと話しますけど、僕分かったんですよ。
なるほど。
あと、とか YouTube とか何かで発信してる、本書いてる先生がいい先生ってわけでもないっていう、ややこしいですよね。本当に忙しい先生はそんなことやる暇がないっていうのが多分絶対現実なんですよ。
もうどうしたらいいんだって
思う。じゃあ、なんでこの人は毎日投稿できるんだって、臨床やってないから暇だからなんで、うん。ってことは、その人って性格なのっていうふうに、そういうこともちょっと分かってきて。だから、まあ、あの、もう一個はその、なんか体調が悪い時には、その健康系では絶対、絶対に心が弱ったり心配な時に、先に YouTube で勝手に、あの、迷路に迷い込まないって、これめちゃくちゃ重要。
なるほど、
うん。
SNS 見てるぐらいだったらさっさと、まあ、かかりつけ医があれば、かかりつけ医さん、
うん。じゃなくてもいいから、うん、普通の病院とにかく行け。うん、まず行ってから考えましょう。
なるほど。
っていう。
まずデータを取れと。
そうです。
はい。はい。今回はここまでとなります。経営のヒントプラス、第693回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、小島社長への質問を募集しております。メールアドレス、info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。